八、街角から。日野市立学校生徒会交流会。各校の生徒会での SDGs の取り組み。羽曳野市議会議事堂を舞台に、羽曳野市立中学校義務教育学校6校の生徒会執行部が集まり、生徒会交流会が行われました。第1部では、各校の実践報告を行い、特色ある発表が行われました。第2部では、各校の生徒会での SDGs の取り組みをテーマとし、A から E の6つのグループに分かれ、グループ討議を行い、活発な意見交流が行われました。普段ではなかなか経験できない貴重な時間を過ごすことができました。西浦東小学校区、みんなが見守りサポーター。本年度 PTA 役員が中心となって、各家庭や地域に西浦東小学校サポーター、オレンジビブスを用意しました。西浦東校区青少年健全育成連絡協議会、福祉委員会などからも賛同、ご支援、ご協力を賜り、さらなる子どもたちの見守り活動に励んでいきます。そして、校区内の防犯啓発にもつなげ、地域にとってもより良い環境づくりに努めます。手話言語の国際デーのブルーライトアップ。9月23日金曜、世界ろう連盟が手話言語の国際デーのイメージカラーを青とし、世界中でライトアップイベントを呼びかけていることを受け、市内3カ所、羽曳野コロセアム、市役所別館、リック羽曳野でブルーライトアップを行いました。2022年手話言語の国際デーのテーマは、手話言語で団結しようとされております。高橋小学校創立150周年記念書道講話。10月27日木曜、高橋小学校5年生の児童が、29日の式典会場の大字幕を寄贈していただいた縁で、同校卒業生の書家、宮下寛章先生より、書について講話を受け、課題文字の指導をしていただきました。ジュニアオリンピック国民体育大会で入賞。羽曳野市在住の高校1年生、八坂光生さんが、今年の夏、8月に開催された第45回全国 JOC ジュニアオリンピック夏季水泳大会、東京辰巳国際水泳場、団体 4×100m フリーリレーにおいて第5位、9月に栃木県にて開催された第77回国民体育大会水泳競技大会、一期一会栃木大会、団体 4×100m フリーリレーでは第2位という素晴らしい成績を収められ、その報告に市役所へ訪問してくださいました。緑の少年団秋季学習レクリエーション活動。10月10日月曜祝日、緑の少年団秋季学習レクリエーション活動が大阪府立少年自然の家で行われました。木のプレートを使ったクラフトを行い、木のぬくもりを感じながら名前や絵を描いたりしました。あいにくの雨だったので、体育館でバスケットボール、館内でゲームをしました。市民文化祭。10月29日土曜、市民文化祭オープニングセレモニーにおいて、峰塚中学校吹奏楽部による演奏や、笑福亭仁智さんによる落語が行われました。10月29日、30日、11月3日、会場には様々な作品の展示や発表がありました。コスモス摘み取りを行いました。10月22日土曜、史跡古市古墳群応神天皇陵古墳外堀外鼓に咲くコスモスの摘み取りを実施しました。現地では古市古墳群のパネル展示、キッチンカーの出展など 盛りだくさんな内容でした。マスクの寄贈。10月13日木曜、谷口商事株式会社様より不織布マスク1440枚の寄贈をいただきました。寄贈いただいた品は関係機関において大切に使わせていただきます。お花の寄贈。10月24日月曜、NPO 法人花都市メモリアル成就様よりお花の寄贈をいただきました。ハロウィンの雰囲気が庁舎の玄関を彩ってくれていました。フェイスシールドの寄贈。10月24日月曜、丸和式株式会社様よりフェイスシールド6800個の寄贈をいただきました。寄贈いただいた品は介護施設などで大切に使わせていただきます。消毒液の寄贈。11月8日火曜、リサイクルジャパン様、リサイクルショップエコリッチ様より消毒液100箱の寄贈をいただきました。寄贈いただいた品は関係機関において大切に使わせていただきます。